聖書朗読です。旧約聖書エレミア書31章21節から25節、お手元の新旧同訳聖書旧約聖書の部分の1236ページ。道しるべを置き、柱を立てよ。あなたの心を広い道に、あなたが通っていった道に向けよ。乙女イスラエルよ、立ち返れ。ここにあるあなたの町々に立ち返れ。いつまでさまようのか。背き去った娘よ。主はこの地に新しいことを創造された。女が男を保護するであろう。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私が彼らの繁栄を回復するとき、ユダとその町々で人々は再びこの言葉を言うであろう。正義の住まうところ、聖女の山よ。主があなたを祝福されるように。ユダとそのすべての町の民がそこに共に住む。農民も、群れを導く人々も。私は疲れた魂を潤し、衰えた魂に力を満たす。続いて、新約聖書ガラテヤの信徒への手紙3章26節から29節、新約聖書217ページとありますが、これは間違いでした。正しくは346ページです。あなた方は皆、信仰により、キリストイエスに結ばれて、神の子なのです。洗礼を受けて、キリストに結ばれたあなた方は皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方は、もしキリストのものだとすると、取りも直さず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です。お祈りします。私たちの造り主なる神様、今日あなたは私たちに新しい朝と目覚めを与え、この日を新しい一日として与えてくださいました。あなたの皆をたたえ感謝いたします。神様、あなたはこの自然の世界を私たちが喜びを持って生きるための基盤として今日も与えてくださいました。そのことのゆえに深く感謝します。あなたはまた共に生きる人々を、家族、友人たち、地域の人たち、学校や職場の仲間たち、そして何よりもこの信仰の共同体の仲間たちを与えてくださいました。私たちが共に支え合って歩むことができることをあなたのゆえに心より感謝いたします。神様、またあなたは私たちが生きるこの社会の仕組みと構造を与えてくださいました。私たちがこの与えられた人間の知恵を通して作り上げられたこの世界を尊び、秩序を重んじ、またその欠けたところを認識し補い、正しながら歩んでいくことができますように。神様、東アジア諸国の間にある領土問題、その他の紛争に、摩擦に、あなただけが与えることができる天よりの平和をお与えください。私たちの間で平和と善意が支配しますように。また私が 周囲の人々と共に生きるときに、あなたの平和に従って生きることができますように。また私の心の中においても、神様、あなたと、そして私自身と和解と平和が支配しますように。私たちにどんなことが起ころうとも、私たちがあなたを信頼して、私たち自身が自らとも和解して歩んでいくことができますようお導きください。神様、私たちの間で育つ小さな子どもたち、若者たち、重い責任を負う成人の方たち、また日を重ねた人々に、あなたの恵みと慈しみと憐れみが今日も豊かにありますように。私たちの間にあって、体と心に病を覚えておられる方々に、全能の御手を今日も伸ばしてください。私たちの社会の中で庇護を求めて母国を後にした人々に、この社会があなたの御名によって守りを提供することがありますように。この町で一人で暮らしておられる方々、孤立して暮らしておられる方々に、あなたの恵みが豊かでありますように。もし可能であるならば、私たちの手や足を通して、その人々のところに温かい心が運ばれていきますように。聖なる神様、今日もあなたが聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
皆さんにとってクリスチャンになるというのはどういうことを意味するでしょうか。すでに、そうである方も、まだそうではないという方にとっても、それはどのようなイメージで捉えられているでしょうか。おそらくそれはいろんなことを意味すると思います。例えば、私はたまたま生まれた時にキリスト教徒の家に生まれました。あるいは兄弟たち、友人がたまたまクリスチャンだったんですという場合もあると思います。あるいは我が家は一挙に神棚や仏壇を廃止するような形で、いわば出資替えをしてキリスト教になりますという場合もあるでしょうし、家族親戚の中でキリスト教徒になるのは私が最初でとりあえず一人ですという場合もあると思います。結婚する相手はどうなるでしょうか。結婚した後で私一人がキリスト教徒になる場合もあり得るでしょうし、キリスト教徒になった後で、クリスチャンのパートナーを探すこともあると思いますし、そうじゃないパートナーと結婚することもあると思います。さらに、子どもたちをどう宗教的に育てればよろしいでしょうか。そして最終的には、お墓は一体どうすればよいでしょうか。つまり、キリスト教に入信する動機や背景、そして入信した後、どんな人とどんなふうに生きていくか、これはいろんな人によってかなり違いがあるというのが実際の姿であろうと思います。それでも、キリスト教徒に入信する場合、通常、一つのことが共通しています。それは、みんな洗礼を受けるということです。通常そうだというのは、洗礼式という儀礼を持たないキリスト教も実際には存在しているからです。私たちに一番親しいのはもちろん無教会派のクリスチャンの方々です。しかし、洗礼にも幼児洗礼と成人洗礼の違いがあったりして、人によってはその違いがやたら大きかったりします。例えば、バプテスト派は幼児洗礼を一切認めておりませんし、しかも洗礼のやり方も私たちが礼拝堂で行う滴礼という水をパチャパチャってかけるやつは認めていないですね。全身を水の中にチャポンとつける、それはプールでもお風呂でも川でもいいんですけど、場合によっては多分海でもいいと思いますが、全身がジャポンと浸かるというのが大事だ。つまりその辺、教派によって相当違いはございます。で、その幼児洗礼に関しては、その個人の信仰告白という自覚や意思がある場合とない場合とどうなのかという話が なされるのだと思います。でこれは特に伝統的にキリスト教世界であったヨーロッパの場合、近代国家がある以前はちょうど日本のお寺がそうであったように教会は戸籍役場を兼ねておりましたので、子供に、この子は生きるだろうということが分かったときに洗礼を授けるというのは戸籍登録をするのと同じことだったですね。で今はもうそういうふうにはなっていません。戸籍役場は別教会とは別のところに、ございます。そこで世代間でキリスト教信仰を継承するということについて、そのファミリーがどう考えるのかと、そういう問題へ重点が移ったと思います。そんなわけで、今日においては、洗礼という儀式に参加して洗礼を受けるかどうかということについては、おそらくは大体において次のように考えられているんじゃないかと思います。すなわち信教の自由という憲法が保障する、私の、基本的な人権、これに属するものとして、個人的に、ある宗教信仰を選んで、そこへと参加していく、基本的にはそういうふうに大枠で理解されているのだと、思います。でもうちょっとキリスト教信仰の内面的なものから言いますと、私は誰のものなのか、キリストのものだ。これが洗礼式の一番根本にある、理解なのではないかと思います。私という人格の根源的な帰属、私はキリストのものである、これは、新約聖書のパウロの時代と、いろんな状況が違う私たちの間で全く共通している点です。26節をご覧ください。あなた方は皆信仰により、キリストイエスに結ばれて神の子であると言われています。これは君たちは皆、イエスをキリストと信じる信仰に基づいてキリストに結び合わされて、その信仰を媒介として神の子供たちなのだという意味であろうと思います。他方ギリシャ語の原文は、もうちょっと違った意味に、翻訳することが実は十分に可能です。だいたいこんな訳になると思います。普通に前から後ろに読めばこういう訳になるんです。君たちは皆キリストイエスにおける信仰を通して神の息子たちだ。キリストイエスにおけるというのがとパウロが言うときにしばしば新共同訳はキリストに結ばれてって訳すんです。ちょっとそれって変わった翻訳ですって今まで何回も申し上げたことがございます。そしてキリストイエスにおけるは、神の子ではなくて実は文法的には信仰という言葉にかかるのが極めて自然なのです。つまりこれはキリストイエスにおける真実、信じるという字に実りという字を書く真実さを通して君たちは神の息子たちなのですというふうに、訳す翻訳が世界中には普通にいっぱいあります。つまり神は、キリストの出来事を通して自らが信頼に値する存在だということを人間に向かって示した、そのことを媒介として君たちは神の約束の相続人としての息子たちなのだ、そういうふうに言っているのだと思います。信仰と翻訳しますと、訳語として全然間違いではないんですけれども、人間の神に対する反応のみを指し示す、ということになりますが、もともとこのギリシャ語ではピスティスという言葉は相互関係を意味する言葉です。でしかもその際に、最も大事なのは、この文脈ではまず神が人間に対して好意を示した。でその好意善意に対して人間も信頼を持って応答する、そういう、意味です。 ですから新約聖書に信仰という言葉があるときは、こう人間が私の決断で神様を同行しますというだけじゃなくて、それの基盤になる神様の信頼に満ちた人間に対する愛というものも含まれていますというのを少し意識していただければと思います。でここでは神の子と言われている言葉、先ほど申し上げたように息子たち、言語では息子たちという複数形です。でこれは遺伝子がどうとかいう意味ではもちろんございませんです。私たちはただの人間です。これはむしろ所属に、関する、あるいは、名誉とか身分に関する発言です。つまり私のお父さんとお母さんは本当は神様でした、だから私は神の子ですという意味ではないです。そうではなくて、私たちは神の約束の継承者だ。だから古代は男の子だけが財産を継承したので、ここでは息子たちと言われているんです。今の世界では女性にも財産継承権がありますので、それをそのままこう比喩として神と人間の関係に当てはめるときは、多分娘たち息子たちというんだと思います。さらに洗礼の儀式を指して、ここでは洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は、これも結ばれるというのは元はない言葉です。皆キリストを着ているのだと言われます。ここで着るという表現、私たちは洗礼は受けるというふうに日本語で普通言うんですけれども、着物のメタファーが使われているのは古代の宗教では時々あることなんですね。例えばパウロは別の手紙でこういうことを言っています。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいていますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたい、着ると脱ぐの脱ぐですね、脱ぎ捨てたいからではありません。天から与えられる住処を上に着たいからです。ここでも着ると脱ぐという言い方が何か宗教的なものを指して言われているなということがわかると思います。地上の住処というのは肉体ないし身体のことを指すのだと思います。で多くの古代の宗教は肉体は霊魂の牢獄であるというふうに捉えまして、それを脱出して天的な精神霊の領域へ到達することを救済というふうに考えました。私たちも体が弱ったり傷んだりすると、もうどうにもなんないのか、なんとかなんないのかと思ったりする、そういうところに共通の基盤があったりするのだと思いますが、でパウロはそういう今私たちが生きているこの現存在的な実存を何か苦しいものを脱いでどっかへ脱出してっていうのが常識的には救いだと考えられていた世界で、いや違うと、何か脱ぎたいと私たちは思ってるんじゃなくて、別の新しいものを着たいのだと、キリストを着るっていうのはそういうことだと言われているわけです。で神から与えられる、キリストという新しい着物を着ること、でこれは神の息子たちとしての新しい身分を受け取ること、これが救済だという表現になっております。洗礼はそのような、着るという行為、つまりこの世界にあって存在しながら同時に、新しい身分を生きる、ということを表現する、そういうシンボリックな、行為です。でこれは、皆様全くご存知のように、やがてキリスト教会のという宗教信仰共同体の入信儀礼になりました。でさらに、これに続けてパウロはこういうふうに言います。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。で多くの研究者がこの文言は パウロが今ここで発明した言葉ではなくて、実際に洗礼式の時に教会で使われていた言葉なんじゃないかというふうに、考えています。こういうことが言われたんじゃないか。でその場合は あなた方はではなくて私たちはだったかもしれませんですね。文脈ではユダヤ人かユダヤ人でないかで教会メンバーの参加資格上何か違いがあるのかないのかというのがガラテヤの信徒への手紙の文脈です。割礼を受けてユダヤ教徒にならないとキリスト教徒になれないのかどうなのか、それが論争点ですね。でそれは一番最初のユダヤ人もギリシャ人もなくということにはもちろん大いに関係があります。他方で奴隷の身分というのをどう扱えばいいのかとか、男と女のジェンダーの違いはどうなのか、役割分担の違いは、男らしい振る舞い、女らしい振る舞いとか、そういうのはどうなのかというのは、このガラテヤ書の当面のコンテクストでは何の役割も演じておりません。そういうところを見ましても、なんとなくこういうものはワンセットとして使われていて、ガラテヤ教会の人たちも、はいはい、私たちみんなそう言いながら洗礼を受けましたと、前提を思い起こさせる、そういう引用なのではなかろうかというふうに、言われております。3つのペアは、1つ目が民族の違い、2つ目が社会身分の違い、そして3つ目が、性ないしジェンダーの違い、に触れております。まず、民族差の問題について考えてみましょう。ユダヤ人もギリシャ人もなくというところです。もともとギリシャ人は、彼らはユダヤ人のことなんかあんまり問題にしてませんので、別の表現をよく使っておりました。ギリシャ人とバルバロイという表現です。バルバロイというのは、バルバルバルというわけのわからない言語をしゃべるやつらという意味で、自分たち以外の人たちという意味なんですね。で自民族と他の諸民族という程度の意味でして、もともとはヘレネスカイバルバロイというと、分かりやすく言うと全人類というような意味です、もともとは。でところが特に、紀元前6世紀にペルシャ戦争というのがございまして、ペルシャというのは当時の大帝国なんですけれども、ペルシャがギリシャの方に攻めてきたのにギリシャが反撃したんですね。でこの時にギリシャ人というのは自分たちの民族でない民族に対してこうある種の蔑視感情を強く持つようになりました。戦争に勝ったのが理由です。それまではギリシャの哲学とか科学というのは実はバビロニア、ペルシャの伝統を受け継いで開花した、だから受益者だったんです、もともとはものすごく。でその結果ギリシャ人とそれ以外のバルバルと喋る人たち、バルバロイは野蛮人という意味になっちゃったんです。ペルシャ人はものすごい文明人でしたけど、例えばそのペルシャ帝国に対して対抗したイオニア地方、トルコの東海岸、西海岸ですね、エーゲ海に面した地、そこの大都市、ミレトス の, ギリシャの古代自然哲学の創設者であるタレースという人がいますが、彼はこういうことを言っています。私が運命に感謝すべきと思うことに3つある。1つは私が、獣ではなく人として生まれたこと、1つは、私が、バルバロス、野蛮人ではなくギリシャ人として生まれたこと、もう一つは私が女でなく男として生まれたこと。なんか随分正直に言ってますね。実はユダヤ教の発言にも似たようなものがあります。ラビユダは言う、毎日唱えなければならない祝祷がある。私を異邦人にされなかった神に祝福あれ。彼から見ると私たちみんな異邦人です。私はを女にされなかった神に祝福あれ。私を田舎者にされなかった神に祝福あれ。僕なんか超田舎者ですけど。ですから人間っていちいちいろんな 区別差別をつけて私の方が幸せだとか言いたがるんですね。それがよくわかります。でここで、ユダヤ人もギリシャ人もなくというパウロが言っていることの、意味は古代においてもそして今の時代においても結構大きいと、いうことがお分かりになろうかと、思います。私たちの社会には外国の方たくさん住んでいらっしゃいます。一つだけ例を申し上げます と、いわゆる在日コレアンの方たちの中で、まだ日本国籍を取得なさっていない方々というのももちろんおられます。こう民族としての自覚をはっきり持つファミリーの方たちですね。でその方たちは日本の国を出て外国に旅行をしたりまた日本の国に帰ってきたりするときに私たちのようにパスポート一発で出たり入ったりできないというのは皆さんご存知ですよね。ちょっと生まれが違うというのは社会生活する上で結構いろんな違い実際上持ってるんですね。私インドに毎年学生さんを引率していきますがそういう学生さんが行かれるときはビザを取るのが本当に大変なんです。だから、ある特定の人々が私何人に生まれてよかったわとかって言ってもまあそれはあり得ることではあり得ると思います。さらに身分差の問題、奴隷も自由な身分なものもなくという、私たちの社会は奴隷制を持っておりません。しかし、古代地中海世界は奴隷制でした。これはパレスチナのユダヤ人社会においても全く同様です。ですから同じユダヤ人の信仰の同胞の中にも奴隷であるものと自由人であるものとの違いがありました。もともと彼らは自由な小作農という観念を持っています。でも実際には奴隷となる人々もいるわけですね。皆さんはヨベルの年という旧約聖書の規定をご存知ですね。50年経つとあらゆる借金が帳消しにされるっていう本当にやったかどうかは分かんない。で奴隷に生まれた売られちゃった人も自分の土地に帰ってくる自由なものとしてそういう規定です。こういう話、もし同胞が貧しくあなたに身売りしたならばその人をあなたは奴隷として働かせてはならない。雇い人か滞在者として共に住まわせヨベルの年まであなたのもとで働かせよ。その時が来ればその人もその子供もあなたのもとを離れて家族のもとに帰り先祖伝来の所有地の返却を受けることができる。エジプトの国から私が導き出した者は皆私の奴隷である。彼らは奴隷として売られてはならない。あなたは彼らを過酷に踏みにじってはならない。あなたの神を恐れなさい。でも異教徒が主人である場合やはりユダヤ人は全くの奴隷となりましょうね。してこの、区別が、キリストにあってはもはや無効だという宣言です。でさらに性差の問題、男も女もありませんと、ここでは訳してありますが、実は、ギリシャ語ここのところだけちょっと違った表現になってありまして、日本語に訳してみますともはや男性と女性の区別括弧閉じもないとでも訳せる表現です。男も女もないという言い方ではなくて男と女はないと書いてあるんです。補うのは男と女の区別はという意味だと思います。で男と女という表現がしかも、性の差を表す表現でギリシャ語で書かれていましてアルセンカイテリュというギリシャ語なんですがこれはそのまま訳すとオスとメスという意味です。男性と女性、これ実は皆さん、ご想像がつくと思われますが創世記の神は人を男と女に創造されたあそこの単語をそのまま持ってきているのです。それがもはやないと言っています。ですからそのまま読めば創世記が書いた創造の秩序を神がひっくり返したとでも読める、そういう極めて大胆な発言です。でこういう発言の背後には両性具有の、神話があったと考えても良いのではないかという意見が相当に強くあります。 例えばパウロと同時代、エジプトのアレクサンドリアというところで生きていたフィロンというユダヤ人の人がいます。まあ、猛烈なインテリですからいろんなこと知ってるんですけれども、創世記一章のアダム、人の創造をこれ原人アダムの創造というふうに捉えまして、男と女に作ったというのはオスメス男性女性の両性が一つの身体の中で統合されている原人として創造したのだというふうにフィロンは解釈します。まあ、ギリシャ風の考え方の影響もあるんですね。で、2章になってアダムからエバが分かれるという話になりますので、これが地上で現在生きている存在としての人間の創造を指しているのだ。1章と2章の関係をそういうふうに捉えている。で、そのような伝統がもし背後にあったとしたら、男と女の別はないというのは、キリストを着ることによって私たちは原人アダムへと復帰するのだという意味に理解する人々がいてもよかったんじゃないか、それはあり得るんじゃないかというような意見もあったりいたします。伝統的にキリスト教は異性愛が正当だというようなことを信じてまいりましたので、こういうことを言うと皆さん驚かれるかもしれませんが、古代の宗教の歴史の中では、もともと人間はどうだったのかということを考えるときに両性具有というのがあったんじゃないのかというふうな考えもそれなりにはあった。そしてこういう箇所などはユダヤ教キリスト教の伝統の中でそう取る可能性もあったという一つだと言われております。さて、皆さん、この、民族の違い、社会身分の違い、ジェンダーの違い、これがないないないという主張は一体どういう意味なのでしょうか。これは社会改革のプログラムと受け取ることは無理だと思います。奴隷制を廃止するなど、本来人間は平等だという意見はいくらでもありますけど、制度としての奴隷制を廃止するのは古代においてはまあ無理です。例えば今でもインドの憲法はカースト制を否定しています。でもそれに基づく社会関係や社会行動の価値観というのは今でも頑としてあります。日本でも人種差別、民族差別は基本的には禁じられておりますが、皆さん西日本に行かれればブラック差別はまだ厳然として存在しています。日本人もそれを脱却できていないです。じゃあ例えばその男と女の区別なしで、特に今の私たちの社会はいわゆる性的に男だとも女だとも簡単に分離できないような性を生きる方たちもいらっしゃる。そういう人たちの人権というものをどういうふうに認めるのか。社会人として全て同じ権利と義務を果たしているのに、その点に関してだけ違うということで、一体何がどうなっていくのか、こういう議論はずっと、ございますね。で、じゃあ古代においてこのないないないというのは一体どういう意味だったのか。パウロの伝統に対して批判的な人たちはですね、いや彼は教会の中だけで、そういうものがない、差別がないと言って、一般社会の外に一歩出たらそういうものがあると事実上認めているわけだから、実際には極めて保守的な態度を代表しているのだ、そういう批判もあります。あるいは、いろいろ大事な社会における差とか区別というのは私のアイデンティティを作る大事なものなんだと、私がギリシャ人で、私が奴隷で、私が女だというのは何もネガティブにだけ言われる必要はないことだと。それがないないないというのは、少数派が多数派に対して他者であること、その権利を否定する極めて帝国主義的な強圧的な発言だ、まあ、こういう批判もあったりして、いやなんか頭のいい人いろいろ言うなと思いますね。でもおそらく一番このパウロの手紙を読んでいて、この文脈で一番あり得るのは、パウロとはガラテヤ教会がですね、不安に思っている。なんで不安に思っているかというと、とりわけこの手紙の文脈では、エルサレムに住んでいる立派なユダヤ人のキリスト教の人たちが自分たちのところにやってきて、ほら あんたたち割礼受けてないの？ダメよ、キリスト教徒じゃないよ、そんなの受けなさいって同化圧力をかけてるんですね。で、これに対してパウロが、そういう区別はキリストのもとでは無効です、君たちは自由です、心配しなさんなって言ってるんですね。既存の、体制派のマジョリティの側の社会的ないろいろな区別、それを一変棚上げにするというのは、実はお祭りで時々あることなんだそうです。祝祭における無礼講など、で、そのいわばこう、祝祭的なこう上下逆転のこう、まあ、カーニバル的な、状態、これをもうちょっと長く通用するコミュニティのアイデンティティとして立てることによって、マジョリティの中の体制的な価値観に対抗する。だからこう一種のこうアンチコミュニティの形成で、それによってガラテアの信徒たちの自由を守るっていう、そういう機能を果たしてるんじゃないか、そういうふうに、いう意見があります。私の敬愛する友人の新約学者の意見です。浅野さんという方です。僕は非常にあり得る話だと思います。で、彼自身も引き合いに出していますが、実は無教会派のキリスト教の成立はそれと似ています。まあ、いろいろあるんでしょうけども、内村鑑三の一高第一高等学校の不敬事件、天皇の家の前にちゃんと頭を下げなかったと言われて、やがて職を追われたという事件、その中で、内村は社会全般および、当時あったいろいろな教派教会からかなり疎外感を感じたということです。つまり、お前は非国民だと、非国民である者はキリスト教徒としても失格だということなんだろうと思います。キリスト教もこう天皇への尊敬というのは共有していたわけですから。で、その体制的ないわばこうランキング、大きな上からの圧力、を社からそれを押し付けられるという、その社会差別と抑圧ですね、それを経て、自分のアイデンティティを決めるときに、そういうものの外へ出ようとした、日本というもの、彼は2つの J が大事だって言ったんでしょ。ジャパン、ジーザスとジャパン。で、そのジーザスってキリスト教という意味だと思います。で、ジャパンというのは自分の文化的なバックグラウンドという意味ですね。で、これは当時のキリスト教の宣教師が、アメリカ人になることがキリスト教徒になることだと言わんばかりの態度を持っていたのに対する内村の反発です。文化的同化圧力ですね、それもある種の、で、それからジーザスということを内村が立てるときは、文化の権威というのは宗教的な権威とは別だという、意味だと思います。それによって、そういうものをごちゃ混ぜにしている教会という体制側 の, マジョリティの側の圧力を脱するために、それをひっくり返すアイデンティティを自分たちにつけたわけです。無教会、教会なし、パウロが伝えている洗礼の定式、もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分なものもなく、男と女の区別もないというのは、こういう状態に近いのだと思います。ガラテアという言葉は、皆さんもともとどういう言葉かご存知ですか？意味か。ケルトという意味なんです。ガラタという言葉はケルトという意味なんです。ケルト人です、ガラテア人というのは。もともとの現地住民は、まあ、ガラテア教会がどこにあったかという仮説によって若干違うんですが、別人種です。フリュギア人たち。で、ガラテア人はフリュギア人を奴隷化したという記録が残っております。で、今は彼ら全部を調べてローマ帝国の支配下に置かれておりまして、まあ、ですからその奴隷とか自由人とかっていう状況は非常に複雑なんだろうと思います。で、パウロは、たまたま同地方を訪問する機会があって、キリスト教の伝道を行い、このガラテア人の一部がキリスト教徒になったわけです。で、ところが今は先ほど申し上げたように、 パレスチナのユダヤ人キリスト教からユダヤ化が要求されている。まあ民族と民族が混在して住むときというのはいろんな難しいことがあるんだろうなということは、分かります。でこれに対してパウロは、先ほども申し上げたように、立法を守らなければキリスト教徒にはなれませんというような、ユダヤ文化的な同化圧力に対して、ガラテヤ人を守ろうとしているわけです。パウロ自身もユダヤ人なんですけどね、これが状況ですね。君たちすべてが、キリストイエスにあって一人である。これは民族の違い、身分の違い、性の違いを超えるアイデンティティはキリストにあってという一言で可能なのだという主張です。普通の社会的な常識に照らせばそんなものはあり得るんでしょうか。多分ないというのが社会の普通の常識です。でもこのメッセージは伝わりました。なぜでしょう。それは私は人間というものは社会のバリアを超えた今まで予期することもなかったような出会いに対する憧れを多分どっかで持っている。今まで全然交流もなかった、知ってもなかった人と友達になれたらそれは本当に素敵なことだという憧れを持っている。これが一つあると思います。だからあなたの敵を愛せよという言葉が人の心を打つんですね。もう一つ、私たちは日本キリスト教団に所属しておりますが、日本という名称は、地域名称であるのならばよろしいんですけれども、所属メンバーの資格を表す名称であったとしたらこれはキリスト教にはそぐわない言い方です。元来、民族国家との成立の過程で現代のプロテスタント教会というのが出来上がりましたので、国民国家と結びついた国民教会になっている事例は多いんですけれども、本来教会はそういうものを超えたというアイデンティティを持っているはずです。君たちがキリストのものであるなら、ならば君たちはアブラハムの種、約束に従った相続者である。皆さんこの世界を相続するのは誰でしょうか。で、私たちの魅力は本当はどこにあるのでしょうか。先週説教をご担当いただきました乃木健一先生は、私お昼ご飯ご一緒させていただいたんですけれども、その時にこう言っておられました。戦後しばらくの間、キリスト教会は当時の社会における、日本のという意味ですが、文化的なフロンティアだったと。文化的に一番最先端を行っていたのがキリスト教会だと。でおそらく私それは、見て触って感じることのできる民主主義の現場がキリスト教会だったのだろうという意味かなと、思いました。今の私たちに、あり得るそういう、こう教会を超える新しいものとの出会いとしての教会が持っている、ものは何でしょうか。いろんなことがおそらく考えられると思います。例えばいわゆる発展途上国への支援であるとか、アジアへの視点であるとか、多宗教との平和を目指した対話であるとか、平和に関するさまざまな取り組みであるとか、難民に関する人道的な支援であるとか、虐待を受ける子どもたちへの視点であるとか、先ほど申し上げた例えば性的なマイノリティとかそういう問題への視点であるとか、いろんなことが考えられる。社会がこことこっちはかなり違いますよと無言のうちに引いている線を私たちがどれくらい自覚できるか、そしてそれをキリストイエスにあって神が示した万人への善意信頼、これを媒介として超えていこうとすることができるか、これが私たちが持っている新しい身分を生きる実際の姿になるだろうと思います。祈りましょう。神様、私たちをキリストにおける一つの新しい人格としてください。あらゆる社会的な心理的な境界やバリアを乗り越えて、 神様、私たちが神様の娘たち、息子たちとして歩めるよう導いてください。そのあらゆる傷つきやすさにもかかわらず、あなたが与えてくださる信頼と、私たちがそれに応答する信頼がこの世界にあってクリエイティブなものであり続けますように。神様、私たちと私たちの子供たちをあなたの創造された世界であるこの世界の約束による相続人としてください。そして私たちがそのような大いなる尊厳にふさわしく生きていけますよう、どうぞ知恵をお与えください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の507番です。どうぞご起立ください。
Thank you.